今日はですね、また引き続きまして、身近にあるテーマということで、特に女性がですね、悩んでるっていうよりもよく口にする症状なんですけど、うちに来るお客様でも、クライアントでもですね、私貧血なんですって言ってくるんです、で貧血なんですって言うってことは何らかの診断かなんか受けてきているのか、例えば自覚症状的に勝手に自分で私貧血なんだと思うのか、大体みんなセットで生理おかしいとか生理重いとか低血圧なんですとか貧血がひどいんですとか、だから鉄剤飲んでますとか、鉄瓶でお茶飲んでますとか、心がけて鉄のフライパン買いましたとかあるんですけど、そもそもですね、貧血っていう風に、病院で検査あります？ある？
一応検査しますね。病院行くとやることがないので必ず血液検査っていうのを
そう
やりますよね。レントゲン撮るか。
レントゲン？
レントゲンはもうほら必ず。
そうだ
けど、ね。もう風邪ね。
風邪ひこうが
何しようがレントゲン。血液検査しかすることないんですよ。
でも要するに貧血っていうと、でも本人的には通常ですね、顔色悪いとか、倦怠感があるとか、疲れやすいとか。めまいがありますとか、言うんですけど、別にこれって貧血の症状というわけじゃないですよね。
貧血だけの症状じゃないですね。
そうですよね。なんか呼吸困難が起きるとか、そういうことも言われるんですけど、
はい。
じゃあそもそも貧血という状態って何ですかっていう時に、大抵みんな同じこと言うんですけど、そのヘモグロビンの状態がよろしくないと、で大体その酸素が欠乏しているとかいうので、一番よく言われるのがですね、鉄欠乏症、鉄が欠乏しているという貧血らしいんです、先生ここのとこどうですかね、健康診断とかで診断されるらしいんです。
いつも僕が話してるけど、鉄欠乏性貧血っていうのは本当に特殊な病態で、本当に例えば交通事故にあってね、大出血してると、内臓とか、太い骨が折れてね、そういう時にしか起こり得ない
ですね。
ほとんどは、
はい、だから通常みんなに言われるのは、結局そのヘモグロビンの量がないとか、あとはその月経がね、女性はあるからね、だから鉄がなくなるんですと、大体一番そこが一番大きいんですけど、生理で鉄がなくなりますと、だからこそ女性こそ鉄をたくさん入れなくちゃいけませんと言われるんですけど、ここ私いつもおかしいなと思ってるんですけど、エストロゲンの話するじゃないですか、エストロゲンの問題ってやっぱり炎症の問題とすごく絡んでて、でもエストロゲンがもちろん分泌されるから女のいろんな排卵とか、生理とか起こるんだけど、もともとそれがあるからこそ鉄ってたくさんいっちゃいけないんじゃないかと思ってて、先生もそうでしょ、じゃあ鉄が女はなくなってしまうということで、デメリットがあると思います？
基本的には女性の方ね、これ聞いてる方は安心していただきたいんですけども、女性ってほらエストロゲンが男性よりも多いのね、エストロゲン、
女は特に
女性ホルモンと言われてるのは、語弊あるんだけど、女性ホルモンじゃないんだけど、一応一般的に女性ホルモンと言われるエストロゲン、のエストロゲンがエストロゲンってどんな作用をするかというと、鉄の関連で言うと、腸から鉄の吸収をアップさせてくれるのね、なので多少、本当に月経でね鉄が出たとしても、その分吸収率が高くなるから、十分相殺されるのでまず心配いらない、それとなぜ、それからもう一つ注目しないといけないのは、女性とね男性この寿命っていうのが閉経までは女性の方が高いのね、病気の罹患率も低いし、
うん、でもこれってだからデトックスしてるからですよね、うん、生理で
鉄を抜いてるからです、
はい、そうですよね。だからデトックスしてていろんなものと同時にもちろん鉄も抜いてるからですよね、
う
ん、
まあ鉄が僕一番大きいんじゃないかと思うけどね、
うん、まあまあ、例えばそのドロドロになってバーッと出てくる人たちっていうのは多くってあの重い人たちなんですけど、う
んうん、粘膜と一緒ね、
そうそう、うん、であのもちろんあのケースは何らかの、まあ、掃除しなきゃいけないかなと思ってるもんが出てるんじゃないかとは思ってますけど、うん、私ね昔その自分の月経がどんなになってるのかなと思ってムーンカップって知ってます？男性知らないかな。
知らない、ね、
あのシリコンのこんなちっちゃなカップがあるんですけど、うん、海外ではあってナプキンみたいな非衛生的でなおかつ非経済的な生理用品というのを排除する。
非経済的？あ、排除する。
排除するために、ね、はい、だから非経済的じゃないですか。あれずっと使い続けるから、
ね、
買わなきゃいけないでしょ。うん、なのでもちろん布ナプキンだったり、もう一つそのムーンカップって言って、うん、このカップちっちゃなカップなのシリコンの、
うん、
それを畳んで、うん、パコッてそのですねあそこの子宮口のとこにパコッと入れるんです。入れておくとそこに血液が溜まって、
うん、
でそれを指を入れてですね、うん、スコーンと抜くと、うん、そこに血がそのまま溜まっててザッとこう振ってまた入れるんですけど、あの要するに生理の下血をあのできるだけ
もうどうなんだろうね。
え、なんでダメなんですか？
いや、ダメじゃないけど、もう一回その排出したものに汚れてるものを中に入れる。
あ、だから綺麗に洗ったりもするんですよ。洗ってです。洗えなかったらそのまま入れたりもするんですけど、うん、私なんか面倒くさくて入れちゃってましたけど、あのそんなこと言ったら男性のものの方が汚いじゃないですか。女性からしたら、だって中にあるものを出してただまで入れるだけですから。外の全然違う男性のものを入れるよりずっと綺麗じゃないですか。
ごめん、何の話をし
ちゃう。ちょっと衛生的じゃないっていう言い方するからですよ。
一瞬考えた
わ今。いや、だからカップでねやったことあるんですけど、うん、あの自分の下血量がどれくらいかなとかいうのを、うん、まあ、見れる、
うん、
で、まあ、見たことあるんですけど、あのねサラサラしてるんですよ。私昔のですけどサラサラしてたんです、
うん、
でもね鉄の匂いがすんの、
うん、
すっごくその時に思ったんですよ。これ鉄がやっぱすごく出てるんだなって、
うん、
その月経で、
うん、
だからその時はあやっぱり鉄がなくなってしまうんだと思ってた。昔ですよ、20年ぐらい前です。だからみんながそういうふうに言うのも分かるし、本当に鉄がすごく出てるということは間違いないと思うんですけど、今先生おっしゃったように、
うん、
エストロゲン自体が鉄の吸収を一時的に高めてしまうということを考えると相殺まずされると。だからあまり心配もないと。でも鉄がなくなることによってあのヘモグロビンのですね合成の低下をすぐ言われるんです。そのことによって、うん、まあ、酸素ヘモグロビンがあの運ぶね、
うん、
酸素が少なくなるから、
うん、
まあ、良くないんじゃないかと、
はい、
はい、言われてるんですけれど、うん、あの鉄不足で合成されないで起こるというその考え方自体、
うん、
ちょっと違うんじゃないかなと。
だからさっきも言ったけど実際に鉄欠乏っていうのはまれにしかない、
うん
パターンなので、
うん、
大出血してるとね、
うんうんうんうん、
普通常の生理にはならないから、
うん、でいいんですよね、
うん、全くそれ心配する必要ないし。
世の中で何を言ってるか知ってます？
わからない
まずあのダイエットとかね、
うん、
偏食で鉄が摂取不足であると、
は
あ、はい、あと妊娠とか授乳とかで、
うん、
やっぱり鉄が必要だと言われたり、
うんうん、
胃の切除とか胃酸の分泌低下で鉄の吸収の低下があると、
うん、
これよく分かんないですけどこの胃と、うん、なんでこれ鉄が吸収低下となってる、先生これなんか分かります？イメージ
まあ鉄の酸化還元の話だと思うけどね。
ああ、それで鉄の吸収、ああ要するに酸化されてしまうと。
いや、あのね還元しないといけないの一回。
まあそうですけど
吸収前に、
うん、
還元しないと小腸から吸収されない、ね、
だからヒヘムにする時あの要するにあの鉄のプラスマイナスの話ですよね、
うん、2プラスと3プラスがこう、うん、
そう
立ちから入れ替えするから、
はい、
体の中で、
うん、その要するに、まあ、電気的なイオン的な問題だっていうことで、うん、今簡単にいいですかね、うんうん、まあその問題があると、
うん、
胃の中でという言い方と、まあ、月経過多、
月経過多ね、
うん、あとはもう潰瘍とか痔などで失血すると、ごめん、それで鉄の排泄が増加しているとか、
もうそれはもう本当の大出血しかないので、
そうだと
思います。まずそこは怖がる必要はないですね。
うん、まあ、だからまあとにかくヘモグロビンの濃度をすぐ調べて、まあ、基準値がまあ大体12グラムデシリットルとか、うんうん、女性で、うん、まあ、12から10で、まあ、軽度の貧血と。10が未満になってくるとちょっと貧血状態かなと言われるらしいんですが、一般的な治療法はやっぱり必ず鉄剤の服用なんですね。
そうだね、
そうなんですよね。これここをあの要するに飲んでればじゃあ貧血が解決されるのかっていうことなんですけれど、実際そのヘム鉄とか非ヘム鉄とかあるじゃないですか。でそこのとこ先生ちょっと非とかヘムとか非ヘムとヘムの違いをチラッとチラッと言ってくださいよ。
なんかねこれ話したいこといっぱいあるから、
そうやここで話しない
じゃん。なんかねこうちょっと気が進まん、なんていうかな、大切なことが喋れなくて気が進まないけど、それはまた後ほどということ。まあまあ、あの非ヘムとね非ヘムっていうのは、
うん、
要するにヘムっていうのは動物性食品から取れると、
うん、そうです。
で、非ヘムっていうのは植物だと、
うんうんうん、
で、非ヘムはほとんど吸収されません。
はい、そうですね、はい、
で、ヘム鉄が、だいたい25から30%は吸収されると、
うん、
実際まあこれで鉄が、まあ、体内に入るということなので、実際と、動物性食品から摂取しないといけないというのは真実ですね、
うん、そうですよね。だからレバーとか豚とか、
うん、
結構そうお肉に入ってますよって。
レバー多いね、
鉄。レバー多いですよね、うん、まあでもあと卵とか、まあ、よく言われるのはもう大豆入ってるとかシジミとかアサリとか、ああいうことはもちろん非ヘムになるんですけど、プルーンレーズンとかひじき食べましょうとか。
あ、それはもう全く意味ない、ね、
そうなんですよ、うん、だから鉄に関して言えば全く意味がないんですけど、うん、まあ、実際にはじゃあ、いや私一番言いたいのはですね、今日ね、うん、あのタンパク質ってすごい大事だよっていう話をまずしたいんだけど、
うん、
これ10分じゃ無理なんですけど。
いや、そもそもその前にあの鉄っていうのはね、うん、まあ、どういうものなのかということと、そうね、あの遮血療法っていうのがあったぐらいなので、
うん
うん、まあ、その話もしたかったんだけど、まあ
これ
たくさんありすぎて、
たくさんありすぎて、鉄に関してはですね、うん、特に貧血っていうのが問題だと思ってる人いっぱいいて、
そうだね、
でも貧血が問題なんじゃなくて、
うん、
実際にはエネルギー足りてないだけじゃないっていう、まあ、そんなふうにもう言ってしまっていいんですか。なんか私からするとめまいがするとか元気がないとかね、
そうそうそう、だからそういう一般的にね体の不調をね、
そうそう、
そういう不調っていうのはみんなの貧血のせいにする、
うん、そうで、そこで鉄剤飲むじゃない。
はい、でさらにあの
さらにひどく、そう
ひどくなると。で、
そう、
あのね、一時的にね鉄の注射とかすると、
うん、
あの元気になることあるのね。
そう、
うん、それはあのまたそのメカニズムを話します。
そう、そこでねよく言われる、
うん、
時々すごくたくさん非ヘムを取る、うん、ヘムの、ヘム鉄の、
うん、
を摂取したことで、
うん、
あのヘモグロビン値も上がって、
うん、
元気になりましたっていうケースがあるんです、
はい、
まあ、これもちろん理由があるじゃないですか、
うん、
でも全部じゃないじゃないですか。
もちろん、
もちろん。だからそういうねちょっとした人がいることで、
うん、
やっぱり取ったらいいんだなって思われてしまうので、
その
違いをやっぱり、
それはあの今度またあの Facebook にね、
うん、
記事載せますけど、抗うつ剤が一時的にある人にものすごく効果がある場合があるんですよね、
うん、
でその理由はまた今度挙げますけど、
うん、
それと非常に出ますね、
うん、
鉄剤があの一時的にね、一時的よね、
うん、
一時的に気分が良くなる、
うん
う
ん、まあ、でも
でその理由、
通常だから鉄をわざわざ摂取しなくたっていいと思うんですけど、 なんかすいませんつぶやきしてたらあの電話がかかってきましたけどまあどっちにしてもですね、鉄に関しては鉄剤を取らなきゃダメだっていう、まず、
うん、
そのいわゆる一般的な刷り込みをまずちょっと解除したいっていうか、
はい、貧血はもうズバリ言いますけども、
うん、
貧血の過半数というか 90% 近くは鉄欠乏性貧血じゃないということを皆さんまず知ってもらいたいと思いますね、
うんうん、すいませんということで、まずそこなんかちょっと今日、なんか短くしようと思っても全然短くならなくてまあ実際本質的な話に突っ込んでいきたくなっちゃったんですけど、
はい、
あとそのタンパク質のことを本当はもっと詳しくちょっと話したいと思ってて、うん、メタトロンやってると本当にフェリチンとかトランスフェリンとか、うん、あとはよく分かってほしいのは同タンパクの話とか、
うん、
セロプラスミンとかですね、あの辺と肝とか肝臓の要するに元気さとかその辺と絡むですね、まあ、要するにアミノ酸ですね、タンパク質ですけど、そのアミノ酸の、
うん、
なんていうか活用のされ方っていうんですか、この辺もちょっと先生に詳しくですね教えてほしいなと思ってて、だから貧血を本当に改善しようと思ったら、
うん、
別に貧血を改善しようと思ってなんかするんじゃなくて、
うん、
もうちょっと違う捉え方をしたら勝手に治る、
うん、
と思っていいですかね。
っていうかその貧血の状態がね、
うん、
ほとんど鉄欠乏じゃないっていうことをまず知っていただいて、うんうんうん、じゃあ本当の原因は何かっていうのが分かれば、
うん、
まあ、それにアプローチしたらいいだけの話ですね。
ですね、
うん、簡単なことです、
うん、だからまあ貧血自体を取り沙汰するというよりは、
うん、その本当の原因ね。
そうですよね、うん、はい、なんかついつい話してしまいたいところですけどなんか答えはもうすでに教えちゃった感じですからまあいいんですよ、これ本当はとにかくとっとと皆さんにお話ししたいので、
うん、
また来週この貧血についてもうちょっと突っ込んだ話をやりましょう、
はい、
ということで、また